ここに集う皆さん、そしてズームを通してこの礼拝に参加している皆さん、神は私たちを愛しておられます。クリスマスおめでとうございます。ところでクリスマスは誰のためにあるのかということを少し考えてみたいと思うのです。まず第一に、クリスマスは私たちのために、私たちに神様が救い主イエス様を与えてくださったその時でありますから、私たちのためにあると言ってよいでしょう。しかしそれだけではありません。あの羊飼いたちが夜中に聞いた天使の声、そのようにこのクリスマスは神の栄光が現れた日であります。つまり神様のためである、その日であるとも言えるのです。神様が私たちに栄光を与えてくださった、それは私たちをイエス様を通して神様の子供としてくださった、私たち人間が神様によって作られた滅びゆくこの肉体を持っている私たちを神様はご自分の子としてくださったのであります。それが神の栄光を表すことでありました。しかしイエス様がお生まれになった時のことを考えてみますと、それが本当に神の栄光なのかと思えるような出来事でありました。まず救い主が生まれることの神様の約束を旧約聖書に聞いてまいりたいと思うのですが、救い主が生まれることは預言者イザヤの時代からイザヤに告げられた神の言葉を、イザヤがその当時のユダヤの人たちに告げていました。エッサイの神から一つの芽が生えいで、その根から一つの若枝が育ち、その上に主の霊がとどまる。知恵と識別の霊、思慮と勇気の霊、主を知り恐れを敬う霊。こういうふうに聖書には書かれています。エッサイはユダヤの王ダビデのお父さん。そのエッサイから一つの芽が萌え出るということは、まことの王が誕生するということが告げられているのであります。このようなまことの王がこの世に生まれるという神の約束は消えることなく、そしてその約束通りイエス様がお生まれになったのであります。聖書記者ルカはイエス様の誕生の次第を皇帝アウグストゥスの治世に起きた出来事であると、私たちの歴史にその誕生を記しました。その当時住民登録が行われ、ヨセフとマリアは自分たちが住んでいたナザレという村からヨセフの故郷であるベツレヘムに旅をして、そこでイエス様がお生まれになりました。しかしその誕生の次第は実に哀れなものでありました。神の栄光がここにあるということにはとても程遠い、そのような誕生の次第であります。宿屋には彼らの泊まる場所はありませんでした。やむなく泊まった家畜小屋で、母マリアは イエス様を産み、その子を貝場桶に寝かせたのです。人はこれを見たときに、なんと哀れな子供だろうと思わないでしょうか。私はそのように思う人の方が多いのではないかと思うのです。そのようにして生まれ、貧しい状態にあったお方、それが私たちの救い主であります。なぜ神の栄光がそのような姿で現れたのか。私たちが考える神の栄光、神の全知全能とは全くかけ離れているということがここに表されています。ローマの宮殿に極上のベッドの上に寝かされてもおかしくない、そのようなお方が一番貧しい姿でそこにおられる。それは私たちすべての人を救うために、自ら一番貧しくなられたからであります。聖書記者ヨハネは、神はその一人子をお与えになったほどに、世を愛されました、と記しました。ヨハネによる福音書3章16節。そしてまた、使徒パウロは、フィリピの教会に宛てた手紙に、イエス・キリストは天にあっては神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にして、しもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって、死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした、と記しました。この世の誰が救い主のイメージとして、弱さと貧しさを持った人を思い浮かべるでしょうか。誠の王であられる救い主ならば、強さをまとった聖人の大人としてこの世に現れるということが期待されるのではないかと思うのです。そのお方は力によってこの世に現れ、この世を支配されると考えるのが普通ではないかと思います。この世の権力者を打ち倒し、そして神の国を立て上げられると私たちは期待するのであります。そして当時のユダヤの人たちもそのように期待をしていました。そんな人間の想像を超えて、イエス様は弱さと貧しさを身にまとって、この世にお生まれになりました。賛美歌443番は、このようにイエス様を歌います。一節二節は、イエス様がお生まれになった時の弱さと、神の栄光とが歌われています。三節は、狐には穴があり、鳥に巣はあるが、神の子の休まれる寝床は荒れ野だ、というものです。イエス様の地上の生涯が、生まれた時にそのような姿であっただけではなく、とても苦しいものであったことが歌われています。四節には、悲しみ悩む者を解き放つイエスを、ゴルゴタで苦しめた人の罪深さと歌われ、人間の罪深さが告白されています。イエス様は、十字架につけられることになろうとも、ご自分のことを弁護しようともなさらなかった。その イエス様を裁く罪深い人間を救うために、自らが黙って十字架にお付きになられたのであります。それは神様の愛、父なる神の愛を人間に知らしめるためでありました。力で抑えることを欲したならば、そのようにすることもできたお方であります。天の軍勢がイエス様を助けることなど、たやすいことであったでありましょう。でもそれをなさらなかった。私たちを救うためには、一番貧しくなるという手段を取られたのです。神が癒しめられるということをあえて自らにお引き受けになられたのであります。最後の五節は、天国に永遠の部屋を備えられ、勝利の主は私を身元に呼ばれる。喜びにあふれて主の元に行こうと歌われ、イエス様が蘇られてこの世のすべてに語られて、それは私たちには絶対に乗り越えられない死をも乗り越え死に語られて、そして天に昇られ、私たちを呼んでくださる、招いてくださるという希望がここに記されています。イエス様は天に昇られました。私たちの目の前からは消えましたけれども、私たち一人一人に聖霊をお与えになられました。私たちは弱くて不完全な人間でありますけれども、そのような私たちに聖霊の神がお住まいになっておられるのであります。そして私たちを神の子としてくださっているのであります。このお方だからこそ、イエス様は私たちの苦しみを理解してくださいます。ただ正しくなれ、神の前に正しくあれと言うだけではないのです。正しくできない私たちの苦しみをすべて知っている。そしてまた強いものから虐げられたり、あるいは誤解されてしまうという苦しさを、イエス様はその身にすべて引き受けられましたから、私たちが誰にも言えない苦しみ、心の中にこう抱えている苦しみをすべてご存知であります。だから私たちは神様の前では何も隠す必要はありません。今日苦しければ、神様私は苦しいと祈ることができる。今日楽しいことがあったら、神様今日は楽しい嬉しいことがありましたということができる。その楽しさは他の人には伝わらないかもしれない。でも神様は、あなたは今日楽しいことがあったんだね、そう一緒に喜んでくださるのです。泣きたいことがあったら泣けばいい。神様はきっと一緒に泣いてくださるでしょう。イエス様はそのようなお方であります。私たちのために、命がけで、いえいえ、命を捧げてまで、私たちを最後まで導いていこうとされているのであります。それは父なる神の御心であります。私たちは弱い。神様なんか、こんなちっぽけな私を見てくれてなんかいない。そう私たちは思います。しかし、神様は違います。いつまでも私たちのそばにいてくださるのです。そして、あなたは生きていていいんだ。 行きなさいと、そうおっしゃってくださるのです。私たちは貧しい。そのことを私たちは一人一人知っています。しかし、その貧しさをイエス様は支えてくださり、そして祝福してくださり、あなたはそのままでいいんだと言ってくださる。そしてまた私に習うものでありなさいと言ってくださるのです。そんなことなどできない、イエス様についていくことなどできない、こんな私たちに、イエス様は、大丈夫、私がいるから、一緒に来なさいと言ってくださるのです。神様は、私たちのために栄光を表してくださいました。その栄光とは、全能の神が、その身分を捨て、弱く、貧しくなられることでした。神は力によって神の国を打ち立てられるのではなく、私たちの心にある神を求める心、良心を呼び覚まして、イエス様に習う者として、神の国を打ち立てられるのです。神の国は、遠い遠い向こうにあるのではありません。今ここにイエス様と共に神の国はあります。今私たちは十字架につけられたイエス様のおそばにいた二人の罪人と同じでイエス様からあなたは私と共にパラダイスにいると言われているのであります。私たちが貧しい中でお互いに助け合うならば、そこはすでに神の国であります。今や世界は戦争や温暖化などによって闇が深まっているように思われます。そのような世に、イエス様は私たちに光を与えてくださいました。それは誠の光。この光は闇の中に輝いています。私たちは道を誤ることはありません。この光に向かっていけばいいのです。神様が私たちを愛しておられることをお示しになるために、一番弱く貧しいお姿でこの世に来られました。そしてまたイエス様は再び来てくださると約束してくださいました。一番弱く貧しいところに神の栄光が現れます。私たちはこの神の栄光の印をこの世界の中に見出すことができるし、また見出さなければならないのであります。私たちは神様が生きていていいよと言ってくださるとき、それは神様の働きを担いなさいと言われているのであります。ただ自分の好きなことをするのではありません。自分が楽になるのではないのです。私たちが何もできない私たちが神様によって働きを与えていただいている。祈ることは一番大きな働きであります。世界のために、友のために私たちは祈ることができる。また、コップ一杯の水を喉が渇いている人のために運んであげることもできるでしょう。私たちに健康が与えられている。私たちに 感情や考える力が与えられているということを神様のために用いる、それが私たちを生かす道なのであります。だからこそ神様は一番弱い姿で私たちに使えるものとしてこの世に現れたのであります。私たちもイエス様に従っていきましょう。クリスマスはこのイエス様の誕生をお祝いし、そしてまた私たちがどのようなものであるのか、つまり私たちは一人一人が神様に愛されている存在であり、神様が私たち一人一人にふさわしい働きを与えてくださっている存在なのだということを知る日なのであります。無理をする必要はありません。神様が言われることをなさればしていけばいいのです。少しだけ一歩踏み出すその勇気をイエス様が私たちに与えてくださいます。お祈りをいたします。在天の恵み深き主なる神様、皆を賛美いたします。今日も私たちに御言葉を与えてくださりありがとうございます。あなたの深い愛を、イエス様を、あなたの一人子をこの世にお使わしになられた、その深い愛を今日も知ることができました。ありがとうございます。不完全で、わがままばかりを言う私たちではありますけれども、そのような私たちを愛し、用いてくださいますことを感謝いたします。どうか、今日ここに集うことができず、あなたの御言葉を聞くことができなかった、すべての人をあなたが恵みのうちに置いてください。そして、いつの日か、あなたの御言葉を聞くことができるようにしてください。世界中から戦争や飢餓や貧困がなくなり、あなたの平和がこの世界に満ちることができますように。主よ、どうぞ私たちのところへ来てください。これらの感謝と願いを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。